学文プラチナ未来人材育成塾、未来のリーダーを育成することを目的として開催されているプラチナ未来人材育成塾。毎年各中学校の代表生徒を派遣しています。広報菊池、12から3月号で参加した生徒の報告書を紹介します。参加報告。誰にでも住みやすい町、菊池北中学校3年、山口奈美人さん。山口奈美人さんの写真があります。今回私がプラチナ未来人材育成塾に参加をする目的として、誰にでも住みやすい町について考えるがありました。そしてこの目標について分かったことと、誰にでも住みやすい町とは何かについてここにまとめてみました。まず誰にでも住みやすい町にするために必要なのは自己実現だと思います。自己実現ができる社会は、それぞれの目標や夢などが達成できるので、年齢に関係なく誰もが活躍することができるはずです。これからの社会は少子高齢化が進み、人手不足が深刻化してきます。その時に自己実現ができる社会が作られていたら、子どもから高齢者までもが地域の課題に対して参加をすることができ、幅広い分野からの意見が聞けるため、さまざまな課題に対してスムーズに対応し、地域参画の実現にもつながります。また自己実現ができる社会はプラチナ社会にも共通しており、これからの未来のためにも自己実現を目標とし、共に支え合っていくべきだと思います。そしてグローバル化を目標とするときも自己実現が必要となってきます。これから地域によっての格差をなくしていくために、国際協力をして地域活性化を目指していくべきです。さらにグローバル化と自己実現の関係は人との関わりにあると思います。積極的に地域の課題に取り組んでいる社会では、地域との関係が良好です。そのため地域の良いところについて分かっており、国際協力の際に地域の特色を生かした取り組みができるため、その良さが世界に伝わり、地域のグローバル化、活性化にもつながると考えています。次に必要なのは、常識を常識と考えない新しい考えを持った挑戦心です。現在の情報にあふれた社会に対する考え方で、この考えを持つことで様々な課題が見えてくると思います。私たちが普段暮らしている地域にも、この考えでより良い街づくり、つまり未来を考えた街づくりができると思います。地球温暖化などの環境問題が深刻になっている現在では、環境に優しい街が人に優しい街になってくるはずなので、今の環境を残していくことが大切です。そしてこれらの解決策として、生活の中にさまざまなテクノロジーを取り入れていくことが増え始めると思います。今までの経験や常識では、テクノロジーと課題を組み合わせることは難しいです。しかし新しいものには新しい考えを持たなければならず、そのためには新しいものを受け入れる挑戦心が必要だと思います。これからの常識を常識としない考え方で、さまざまな課題を見つけ、新しい考えを持った挑戦心で、その課題を柔軟に対応していけると思います。今回の研修を通して、自分の生まれ育った地元の課題と解決策について気づくことができました。知識を増やすだけではなく、将来住みやすい地域を残していけるようにすることが大切だと分かりました。またそのためには、自分から積極的に行動をし、これからの未来について考え、今回学んだことを応用して実践することができるようにしていきます。誰にでも住みやすい町を目指して、私は新しい考えを持ち、自己実現につなげ、これからの新しいより良い社会に挑戦できるように頑張ります。作文プラチナ未来人材育成塾、将来のリーダーを育成することを目的として開催されているプラチナ未来人材育成塾。毎年各中学校の代表生徒を派遣しています。広報菊池、12から3月号で参加した生徒の報告書を紹介します。参加報告。人工知能とプラチナ社会の実現を目指す。極子中学校2年永田羅希さん。永田羅希さんの写真があります。私は8月10日から13日までの4日間プラチナ未来人材育成塾に参加しました。プラチナ社会とは、地球が持続し 豊かで自己実現を目指すことができる社会のことを言います。これは SDGs とも深く関わりがあります。今回の活動を通して一番印象深く考えさせられたのは、エマ先生が講和された人工知能 AI と私たちの社会についてでした。講義では人工知能の活用における問題点が指摘されました。例えば、SNS のコメントで機械が差別的発言をしたり、顔認識システムで浅黒い肌の女性の認識精度、正答率が低かったりすることなどです。人工知能は人間が作り出したもので、大量のデータを学習することで、自ら特徴やパターンを抽出し、初めて見るデータでも分類や識別、予測ができるという性質があります。そのため、例に挙げた問題が起きる背景には、私たちが作り上げる社会の問題が深く関わっています。SNS の事例では、人工知能が学習する大量のデータの中に、差別的な表現が多く含まれていたことが原因であり、顔認識システムの事例では、浅黒い肌の女性データが少なかったことが原因です。つまり、私たち人間の社会に存在するブラック差別や女性差別などの様々な差別を人工知能が学習してしまったという側面があるのです。私は学校で人権学習をこれまで学んできました。ブラック問題や水俣病問題、ハンセン病問題など毎年学習していますが、まだまだ差別はなくなっていません。私たちの暮らしの中にも偏見があったり、差別につながることが起こっていたり していると思います。それでも私たちは学習することで、おかしいことに気づく力を身につけたり、仲間と一緒に立ち向かう力を少しずつ身につけたりすることができます。まだまだ十分ではないかもしれないけれど、正しい学習を繰り返しています。しかし、もしも人工知能が経験しているように、間違ったことを学習しているとしたら、私たちも大きな間違いを犯してしまうことになると思います。だから、人工知能の問題は、学習させている人間の側に問題があると言えるのだと思います。人工知能やインターネット、スマートフォンなどの機器は、日々進化し続け、新たな機能が増え、より使いやすく、便利で生活を豊かにしてくれるものだと思います。一方で、それを使う私たちは、果たして進化できているのでしょうか。私の言う進化とは、人工知能などを使いこなすことだけではなく、さまざまな問題を解決しようと力を合わせようとしているかということです。近い将来、今ある仕事は半数がなくなってしまうと言われています。そんな誰も経験したことのない時代を迎えるにあたり、私たちは力を合わせていろいろな問題を解決しようとすることが必要で、人間にしかできない強みだと思います。そのためには、思いを伝え、思いを受け止められる、人のつながりをさらに強くする必要があり、正しいことを学習し、みんなの思いをつなげていくことのできる社会。そんな社会が私の考えるプラチナ社会です。その実現に向けて、小さなことからでも行動し続けていきたいと思います。